キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本春樹のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本春樹です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。ということで本日も素敵なゲストにお越しいただいております。はい、行政書士法人コラボ代表の小林博人さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ということで小林さん、お誕生日おめでとうございます。
開講時間ありがとうございます。
ね、はい、はい、ということで今回ね、毎回のこう、はい、プロだなと思うところをね、はい、坂本さんからご紹介いただいてるんですが、はい、今日はは
い、
あの小林さんのここがすごいってどういったところで。
そうですね、あの、うん、行政書士さんということなんですけど、うん、あの建設業に特化したっていうところでね、はい、お付き合い始めた時からその話を聞いたので、はい、僕サラリーマン時代そういえば建設業だったんですよね。
え、そうだったんですか。
一応ね、
はい、
あの航空写真速度で地図を作る、うん、
はい、
とかで、でもそういえば建設業に対する思いなかったなと思って、で、あの小林さんのお話聞いてる時に、うん、まあ、本当にあの日本のね、その土台を支える、はい、仕事だっていうお話を聞いて、うん、
はい、
確かにね、言えないと困りますよね、
うんうんうん、困ります、
困りますよね、
困っちゃいます、うん、
道路ないと困りますよね、はい、
この普通の生活を支えていただいてます。
そうそうそう、うん、そうインフラをちゃんと整備するということに関して言って本当にそうだなと思って、うん、そういうお話を今日はしっかり聞きたいなと。
そうですよね、はいはい、で今回それにまつわる本も出版されたばっかりということで、はい、中小建設業者のための公共工事受注の最強ガイド、
はい、
公共工事ですよ、
はい、
ということで今日はですね、そのあたりのお話もね伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしま す,、はい、します。それではまずは1曲お送りいたします。ザ・リフレックスでデュランデュラン。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。はい、行政書士法人コラボ代表の小林博人さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
それでは私の方からプロフィールをご紹介させていただきます。はい、都内の行政書士事務所勤務を経て2007年26歳の時に独立開業、建設不動産関係の許認可手続きを専門とし入札コンサルティングも展開、年間の関与先は500を超え、建設不動産業界に精通した行政書士の一人として定評があり、同業者からの信頼も厚く、開業2年目の2009年異例の速さで東京都行政書士会建設宅建部員に史上最年少で就任、現在は7期目です。そして2021年には一般社団法人全国建業協の理事に就任、著書に中小建設業者のための公共工事受注の最強ガイドを出版するなど活躍の場を広げていらっしゃいます。ミッションに入札コンサルティングで建設業者さんの売上に貢献するを掲げ、公共工事の実績をゼロから作り出すサポートをされていらっしゃいます。
お、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めて聞くとすごいすごいですね。
はい、
あと先ほどね本の話をちょっとしましたけど、アマゾンの会社経営部門で1位をトップを取られたと。
そうなんですよ。
すごい、おめでとうございます。今月発売されたばっかりですね。
そうですね、今月頭の方に出て、うん、はい、でそれこそ一昨日誕生日だったんですけど、その前日ぐらいにちょうど1位になって、は
い、
うんうんうん、
すごいですね。
なかなか、
ね、一瞬だけですけどね
それが大事ですよね。
はい、
はいはい、では早速ですけどね、小林さん、現在のお仕事、どんなお仕事をされているか、ちょっとね、教えていただければと思います。
はい、まあ、今ご紹介もいただいたんですけれども、まあ、行政書士としてですね、建設業者さんの許認可の取得ですとか維持、また法令遵守ですね、法令を守んなきゃいけないということで、その辺の取り組みの支援といったことを、うんうん、まあ、王道ですね、業務をやらせていただいていて、で今回の本も出させていただいたその公共工事の受注というところにスポットを当てて、売り上げを作り出すための入札のコンサルティングということもその延長でやらせていただいているという感じです。
うんうんうんうん、受注っていうところがやっぱりね大事なところですね。
はい、うんうん、僕らがなんか ですかね、申請だけしておしまいじゃなくて、うん、どうしたら取りやすくなるのかとか、うん、ここの役所はこういう発注の仕方してるので、うん、こうした方がいいんじゃないですかみたいなことも、まあ、お客様と、うん、場合によって、まあ、中小の建設業者さんが圧倒的に多いので、うん、その社長さんと、うん、うちはこういうの取りたいねとか、うん、そういうのを一緒に二人三脚というか、うん、まあ、伴走しながらやっていくっていうことをやらせていただいてます。
なんか企業さんのニーズも当然お聞きするんですし、なんか地域のって全然違うんでしょ。
そうですね、はい、やっぱりそのここ川崎市、まあ、川崎市の発注の仕方とか入札のルールみたいなものがありますし、あの同じ川崎市でも今度広げると神奈川県ですよね、市内、川崎市の業者は川崎市内の業者さんですけど、少し広げてみれば神奈川県の県内の業者さんでもあるので、うんうんうんうん、またちょっとルールが変わってくるとかっていうところもありますね。やっぱその辺がやっぱりオタク気質な僕には非常にあって
なるほど
研究してそれが成果に結びつくっていうのはやっぱ嬉しいですよね。
ほぼほぼ全国漏らされてるんです。
いやいや、まあ、お客そういうお客大きいお客様もいらっしゃいますけれども、うんうんうん、やっぱり地元密着というか、うんうんうん、プラスアルファぐらいの方が多いですかね。
でもいろんなところの研究されてますよ。
あ、そうですね、そうですね、あの研究するのは好きなんで
そういう意味でね、はい、全国制覇ほぼほぼされてるみたいなので、はいはい、なるほどね。そもそもその今のお仕事ですね、なぜこのお仕事をしようと思ったんですかね。
はい、行政書士の仕事、結構まあ何やってるかわからないってよく言われるんですけど、そのまあ昔はよく代書や代書やって言われていて、まあその許認可の申請とか結構運転免許の試験場の周りにいっぱいいるというイメージが
あります、ね、
昔はすごく花形業務でよくあったわけなんですけれども、うんうん、そういったその許認可の申請書を作る書類をまとめて提出するっていうところで、許可の取得ってどうしてもスタートが取らなければいけないとか、うんうん、建設業なんかだと元請けさんから許可を取りなさい、取らないと仕事出しませんよみたいな形で言われて、まあ、やんもなくというか渋々取るというようなところもどうしてもあるので、はい、そう考えるとスタートがマイナスなんですよね。何々しないといけないとか、マイナスをゼロにするという意味ではすごくやりがいはあるんですけれども、まあ、やってるうちに今度ゼロをプラスに、それに売り上げを作っていくとかっていうような部分について何かお手伝いできないかなというようなことを考えるようになっていって、行き着いたのがこの入札のコンサルティングというところです。
あの僕は独立した時整体師でやったんですけど、整、はい、体師って まさしくマイナスをゼロにする作業なんですよ。痛いのを直してみて、でよくお話聞いてると痛くなくなればいいしかないんですよね、っていうとのとお付き合いしてだんだんそれが嫌になってきて、やっぱりそれさらに痛くなくなってどうなりたいんですかって仕事がだんだんシフトしてきたんですけども、建設業界はそのマイナスをゼロ、あれからゼロをプラスにっていうのなんかちょっとこう今のですかね、命じられたからやるからご自身のビジョンに向かってとかっていうところにあると思うんですよ。なんかその辺のなんか事例みたいなのありますかね。
事例ですか、そうですね、なんだろうな、やっぱりその分かりやすく言うと、建設業者さんってやっぱりその元請けで直接施主さんからお仕事をいただくケースもあれば、よく言われるのは多重下請け構造、大きいゼネコンさんがいて実際に現場で作業するのは下請けさん、もっとさらに下請け下請けっていう構造なんですけど、やっぱりその最初に許可を取るときは下請けとしてずっと仕事をしていたけれども、この自分でやってることって実は元請けになれるんじゃないかと。公共工事って当然役所から直接契約するので元請けになるわけですよね。またそういう意味では下請けというところから脱却して元請けとして仕事を取っていくと、そうすると地域にも貢献でき、公共工事っていうのは地元でやれば地域にも貢献できるし、某ゼネコンさんの地図に残る仕事というキャッチコピーというか CM がありましたけれども、まさにそういうところでやりがいもあってっていうところで、利益率も上がっていってというところで、非常に今やりがいとお金ときっちり両立できるんじゃないかなというところに向かっていける非常にいい事例というか、ところはやっぱそういう方もいらっしゃいますね。
なるほどね、
はい、
公共工事だからこそっていうことなんですかね。
そうですね、元請け、まあ、よく言われるのは下請けから元請けに、元請けで取ったら今度は公共工事にみたいなこともありますけど、まあ、そこを一気にすっ飛ばしちゃうイメージですよね。
完全元請けってね、自分だけで全部やることが、ま 混ぜ混ぜできない場合が多いです
ね。外注さん使いながらっていうことにはなりますけれどもね、今まで下請けでずっとやってたけれども、実は元請けやろうともできるんじゃないかっていうことで、やっぱそこの一歩踏み出すお手伝いっていうことにもなるのかなと思います。
なるほど、なるほど。多分そういうことをやられると、その企業さん自体もその、ね、下請け構造から元請けで、ご自身で、プラスゼロをプラスにするっていうふうにやっていくと、どんどん変わってこられると思うんですけど、
そうですね、やっぱりその社長なり会社のモチベーションというか、やる気の面でも変わってくるんじゃないかなと思いますね。やっぱりそうすると人の採用の面とかね、そういったところも価値変えやっていかないといけないでしょうし、やっぱそういった発想というか前向きな、あ、これもやった方がいいよねとか、やっぱちょっと人が足りないからこういう人入れてほしいねとかっていうところで、やっぱりそういう思考の面で変わってくるんじゃないかなと思いますね。
どんどん広がってくる感じですよね。
そうですね、
とするとやっぱり小林さんもやってて楽しいと。
そうですね、やってて楽しいですね。さっきの自分の研究をして、それがオタク気質が存分に発揮できる分野。
なるほど、じゃあそういうお仕事をやる上での、そのこだわりですね、あと日々意識していることとか実践していることがあればぜひ教えてください。
はい、もうこれ開業して、あ、このフレーズいいなと思ってずっと言い続けてるんですけれども、建設業は大切業というフレーズでして、こう微妙に韻を踏んでる感じが気に入ってるというところなんですけど、日本のやっぱ建設業っていうのが日本の根幹をなすね、必要な不可欠な産業だというところで、やっぱり僕が建設業界に元気を取り戻してもらわないと、日本に明日はいないなと。というふうに思いますので、そんな思いでね、少しでも後押しできればなということで、これをずっと胸に抱きながらことあるごとに言っていて、最近ちょっとブログご無沙汰なんですけど、ブログのタイトルにもしていたぐらい、ずっとそれを書き続けてますね。
これやっぱり業者さん自体もこう言われると響くんじゃないですか。
そうですね、昔はね、名刺にも書いてたんですよ、で名刺に書いて、私も書いて家帰って、そういう気持ちでやってますみたいな感じで、そうするとなかなか面白いねみたいに言って食いついてくれるっていうのもありましたね。今はちょっと視覚的シンプルな名刺になったんでもう一回ちょっとリニューアルしなきゃなとは思ってます
ね。なるほど、なるほど。この本に関してもどうですか、そういうことにも、当然やつくだつってことですね、地中の。
そうですね、これはですね、なんか宣伝臭くなっちゃうんじゃないですけど、なかなかこの本を改めて他の人に言われて気づいたのが、書式の書き方について書いたページってほぼないんですよ。僕のやってることを頭の中を全部バーッと書き出したみたいな雰囲気なので、結構そのいう意味ではあまり今までになかった本なのかなと思います。なので、ね、やっぱり公共工事って、先ほどの元請けで仕事をするというのもそうですし、地元の仕事でね、あそこの、うちの父ちゃん、あそこの小学校作ったんだぜ、そこに子供が通ってるぜみたいなとかね、そしたらちょっとグッとくるじゃないですか。
来ます、
あとね、今ちょっと道路のなんかも、ちょっとね、ご迷惑をおかけすることも結構あるかなと思うんですけれども、ちょっと時期集中するなよみたいな。やっぱりそういう道路があって初めて物流も機能するし、駅までの道がね、やっぱ明るく電灯がちゃんとついてると安心して通れるよねとかっていうのもあると思うので、そういったね、ちょっとご迷惑おかけする分もあるけれども、ご理解いただきながらね、また会社で建設業者さんとすれば、そういうやりがいと、やっぱり安心も提供してるよねっていうこと思いでね、今日日々工事に当たっていただけるといいんじゃないかな、
なるほど、
なふうには思いますね。
そういう思いもいっぱい詰まってる本当にですね、今後どうでしょう。あ、小林さん、すみません、どんなことを実現していきたいですかね。
そうですね、ちょっと今ずっとちょこちょこっとお話キーワード出たんですけれども、売上に貢献するところというところで、どうしても建設業者さん、これ中小建設業、中小企業全般ですけれども、やっぱり人とお金というところで悩んでる会社が多いのかなと思うの でちょっと僕はね、なんかあまりその人の採用とか人の育成っていう面ではあまりお役に立てないんですけれども、坂本さんと出会った就労コーチ協会というようなところでも学ばせていただいて、そのお金について多少見えるかとか、少し貢献できる部分ができたのかなというところで、お金の部分についてですね、貢献をできればなというところで、また売り上げもアップと というところで入札コンサルティングというところに行き着いたので、これをもっと伸ばしていって、これができる同業ももっと増えていいんじゃないかなと思うので、すでにやってる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、いったところでやっぱその売上と利益に貢献をするというところはこだわっていきたいというところと、あとやっぱりですね、事業全般、なんですけど、特にやっぱ税理士さんというのが会社においてすごく重要な位置を占めてはいると思うんですよね。なんですけれども、あれ建設業者さんこと建設業者さんにおいてはやっぱりその行政書士が、一番の相談相手だよねって言ってもらえるようなスタンダードを作っていけるように、いやちょっと言い過ぎですかね素晴らしいなれればいいかなというふうには思っています。
うまくね、住み分けじゃない、タッグができるといいですよね。
そうですね、
理解を深めていただいてね、
今もすでにね、税理士さんからアドバイスじゃないですけれども、言われて、実際に社長のところに税理士さんが行って、その社長が小林さんの意見も聞いてみてっていうような形でおつなぎいたりだったりっていうこともあるので、そういう本当に社長と税理士さんと行政書士と、いいこうトリオでね、チームを組んで、やっぱりその会社の売り上げ伸ばす、公共工事取っていくっていうような体制が作れると、本当にいい関係が築けるんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあね、もっとお話伺いただいたところなんですけれども、はい、じゃあここで、小林さんからの育成エクスト曲の紹介をお願いいたします。
はい、今日はですね、シーナ・イーストンの For Your Eyes Onlyという曲です、でこの曲僕がリクエストさせていただいたんですけれども、あの007という映画ですねジェームズ・ボンドが出てくるという映画の主題歌なんですけれども、この作品何作目だったかちょっと忘れちゃいましたけど、 For Your Eyes Only というタイトルの、作品がありまして、その中でですね、その For Your Eyes Only というフレーズを翻訳で読後焼却、読んだ後に燃やしてくださいっていう訳し方をしてるんですよ。これ原作の小説もそうなってるんですけど、で、その前後のやり取りとかを見てそういう訳になってるわけなんですけど、普通に For Your Eyes Only って書いてると結局その自分の目で見て、要するに他言無用というか補完で見ちゃダメで、社外秘みたいなイメージなんですけど、そうじゃなくてそういう訳し方をしてたと。やっぱりその翻訳の仕方によってそれだけあすげえなって思わせるっていうことで結果が違ってくるじゃないですか、
はい、
でこれってやっぱ専門家、僕ら行政書士ですけど税理士さんとか司法書士さんとか、いろんな社労士さんもありますけども、いろんな事業ってすごく分かりづらいんですよね。分かりづらいんですけど、その事業でどのプロの専門家との関わり方で全然結果が違ってくるよねっていうことを改めて認識をしたということなので、なこの曲を選ばせていただきました。
はい、
はい、それでは聴いてください。シーナ・イーストンで For Your Eyes Only。
はい、ということで今日はゲストに行政書士法人コラボ代表の小林博人さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがでしたか。あっという間の30分だったと思うんですけど、
あっという間で、はい、なんかベラベラといろいろ喋っちゃいましたけど、
はい、でもやっぱりなんかこうね、あの行政書士さんなんだけども、その売り上げまで貢献というかそこまで考えてくださる方ってきっとなかなかいらっしゃらないですよね。
そうですよね。あと建設業は大設業は響きますよね。
ありがとうございます。
響きますね、いやその恩恵すごく受けてるなと思います、大設業です。
あ、じゃあ大事にしてあげてください
ありがとうございます。
なんか困った時っていうか災害とかあって初めてあって思うんですね、でそれが当たり前になっちゃったらからこそ忘れちゃうんですけど、はい、大切ですよね。
そうですよね、本当安心安全な暮らしができてるな、この公共工事があるからこそっていうのを改めてね、すごい今日感じたので改めて感謝ですありがとうございます。そしてあのお知らせということで、あの小林さんが出版されました本、中小建設業者のための公共工事受注の最強ガイド、こちらの本を出版されて今 Amazon とかあと楽天とかのいったサイトでもご購入いただけますので、あと書店でもご購入いただけるということなんですが、今日はなんとですねプレゼントをいただけるんですよね、は
い、ありがとうございます、
何名の方に、
3名の方に、この本をプレゼントさせていただきたいと思います、
ありがとうございます。まあ、
ちょっとアマゾンが品薄になっているので、応募すると早く届く、それ
が なるほどなるほど、
はい、なるほど、はい、こちらご希望の方は坂本さんの、
そうですね、今 Facebook ライブやってますけど、はい、そのタイムラインにちょっとご希望、はい、いただければ、うん、何百名になったら抽選になりますが、はい、
で3名の方にプレゼントということで、はい、ぜひ坂本さんのフェイスブック宛てにご連絡をお願いいたします。ヤコベ屋さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そして来月もゲストさんがもう決まっていらっしゃるんですかね。
水野さんという方で、はい、SDGs の専門家です、はい、これもまたね、うんうん、2030年までにどんな風に世界がなっていくかというお話を伺いたいと思います。
はい、お楽しみに。ということで、番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問など募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
次回は9月28日14時にまたお会いしましょう。
この番組は全日本重建連盟横浜支部の提供でお送りしました。